Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、ガマダケンです。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年8月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは医師作家の海堂健さんです。著書アクアマリンの神殿を踏まえつつ、最新医療技術への海堂さんの見方について、そして海堂さんが書く理由についてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
海堂健、1961年生まれ、医師、作家、医学博士、外科医、病理医を経て、現在は独立行政法人放射線医学総合研究所重量子医科学センターAI 情報研究推進室室長。第4回このミステリーがすごい大賞、大賞受賞、チームバチスタの栄光にて2006年デビュー。2008年死因不明社会で第3回科学ジャーナリスト賞受賞、著書多数。最新刊は角川書店、アクアマリンの神殿。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは医師作家の海堂健さんです。角川書店からアクアマリンの神殿が出版となっています。この作品はコールドスリープ、人工冬眠をテーマにしたモルフェウスの領域の続編にあたる先端医療エンターテインメント。モルフェウスは、確かギリシャ神話の眠りとか夢を司る神様だったと思いますけど、はい、改めてそのモルフェウスの領域から今回のアクアマリンの神殿、どういうつながりの物語なんだろうっていうのを。
モルフェウスの領域は小学生の少年がコールドスリープして、うんうん、大人の女性がそのケアをすると、はい、いう物語だったんですが、うん、それのひっくり返りで、その今度大人の女性がコールドスリープしてて、その少年だった彼がそのケアをしていると、
うんうんうん、
で時間軸的に続編であると、
うんうんうん、
ただし中身はもう全然なんか違う作品になってしまいました
そうですね、だいぶ印象は違うというか、まあ、今回その語り手がその少年であるというのもありますけど、その文体からしてね、そのなんていうか少年の気分を投影したというか、
はい、
今時、まあ、時勢的にはこれ未来の話ですけど、でも、まあ、いわゆる今時の語り口みたいになってるじゃないですか、はいはい、だから街道作品としてはかなりこう新鮮な印象でしたよね。
あ、そうですか、うん、僕はいつも新鮮な気持ちで書いているものですから、
うん、まあ、もちろんならではのというか街道節というかね、その様々なレトリックは満載の中でって感じなんだけど、でも語ってるのは少年なので、
はいは
い、いうところで、なかなか、だから少年の青春の物語的な要素もある、
はい、結果的にそういう要素が強くなって、うん、一番最初に書こうと思った時の意図はそうではなかったんですけど、
ああ、そうだ、
要するに表裏でその攻守逆転、
うんうんうん、
つまり年上の女性が少年の面倒を見る、
はい、
で今度は少年が年上の女性を面倒を見ると、うんうん、まあ、恋愛小説の王道を実は目指して、だから一番初めはモルフェウスと同じような文体で、
うんうん、
そのひっくり返しが書けると思ってたんですけど、これが瞬時に挫折しまして
挫折、
書こうとしたら全然書けなくて、結構失点抜刀してこの形になりました、
うんうん、あ、そうでしたか、はい、 まあ、でも少年の、ね、いわゆるこう成長の物語という側面も相当あると思いますし、
はい、
まあ、そこには、ね、恋愛模様なんかもちょっと絡んでくるという部分があると思うんですけど、はい、その恋愛も含めて、でもその愛っていうのもかなり大きなファクターになってます。
そうですね、うん、そういう結果になって、
うん、
執筆してるときは走ってるようなもんで、そのときはそんなことは全然考えないんですけど、書き上げた後で見ると、まあいろんな形の愛を書いた話だなみたいな。
そうですよね、はい、まあ、その方向もね、いろんな形の愛っていう感じになりますしね、はいはい、でもそれを書いてる途中はあまりそこは意識していないもの、
全く皆無ですね。
皆無、はい、全くない。
だから100メーター競争に出てる人が走ってる最中フォーム考えませんよね。で練習の時に考えますよね、でそんな感じですね。書き上げた後で直す時には考えるけど、書いてる時は
そう
ここは腕上げた方がいい
で、まあ、いわゆるその桜の宮サーガへのつながりみたいなものもこれでかなりすっきりという感じもあります。
だいぶすっきりして、今年の頭に出したカレードスコープの箱庭が、はい、だいぶそういうのをクッとまとめる方向に行ってくれたんで、うんうんうん、アクアマリンの神殿は実はその前に東京新聞、北海道新聞、中日新聞、西日本新聞の、三社連合、四社連合ですがなぜか三社連合という媒体の夕刊で連載して、
あ、新聞連載、
はい、で2年前に終わってたんですね、うんうんうん、でところがこれを出そうとした時に本当になんていうか大変でして、うん、やっぱり毎日原稿用紙2枚を読むと、うん、読んでもらうというのと、それを集めて800枚読んでもらうっていうのは、うん、なんか次元が違うんだなと改めて感じました。
それは中身的なものも変わってくるんですか？
もう大改訂、はい、
そうなんですね、
はい、だから2年間ほっといたわけじゃなくて、15回かける3ぐらい直してるんですね。で1回の直しで、はい、そのパソコンで書いてますから、うん、それを通して直して、うん、でプリントアウトして、はい、そのプリントアウトしたやつを直して、それをテキストに還元してもう一回読んで直して、これ3回一組でこれをですねやって1ヶ月放置するんですね。でこれでもう良ければその原稿を渡すんですけど、またそこで直しがすごく多いと同じ3組がで14回
うわ大変だ、
はい、大変でした。
大変ですね本当ね、
何やってんだろうってでも新聞連載はし結構それはそれで完結してて、なぜかというと1日2枚しか読んでもらえないから、はい、そこは割とその今見てもそんなに直しないんですよ、うん、でも それを通して最初から最後まで読むとすごい直しが必要だった。
あ、そういうものなんですね、なので、まあ、アクアマリンの神殿のがその単行本としては後になって出てきたっていうこともあって、はいね、
時系列も後ですから、
う
ん、
あ、はい、そうですね、
問題ないかなと、
うん、でさっきねその桜の宮サーガーがかなりこうまとまってきてるという話の中で、はい、アクアマリンは桜の宮サーガーの中ではどういう位置づけっていう感じなんですか？
位置づけ、うん、桜の宮サーガーっていうのは書評家の東さんがつけてくれたんですけれども、まあ、私の物語全部つながってて、はい、まあ、端的に言うと過去現在未来があって、うん、未来の時世の物語ですね。
なるほど。
で土地的には東海地方とおぼしき架空の都市の桜の宮がメインで、うんうんうん、あとはまあ東京、大阪、北海道があるんですけど、まあそのメインの場所での未来の物語、うん、で近未来です。未来は2つあって、はい、バチスタシリーズの現代と一番未来の医学の卵の、はい、その中間点ですね、
うんうんうんうん、これをつないでいく
という感じ
ですね。そうです。これまで、今回4回目のご出演いただいているこの番組なんですけど、はい、その、まあ、ご出演いただくたびに桜の宮サーガの話、まあ、その進捗具合をお伺いしてきて、はい、でその中でいつも例えられてたのがその桜の宮サーガを球体という表現をされています、
は
い、
地球儀ね、
地球儀、はいはい、改めてこれどういうイメージなのかっていうのをもう一回教えてもらえますか？
いや、あれからいろいろインタビュー受けてるうちに説明も進化しました、
やった、
はい、地球儀、要するに物語世界がその球体上にあると、で一つの物語は例えば一つの都市であると、
はい、
パリであり、はい、北京でありブエノスアイレスであると、だからその都市だけでも十分楽しいと。 でだから物語を読んでる時は例えばブエノスアイレスを訪問して楽しんでると、
うん、
でところがまあ同じ地球上にいろんな都市があると。でこの都市の関係性は時間の歴史で互いに関係し合ってるし、また地理的にもどこが隣でどこが遠いと、そういうふうな関係性があると。だからその物語を飛んでいくというのはいろんな都市をこう旅行するのに似ていると。でだから主要都市があのかなり揃ってきて地球儀が完成しつつあるんじゃないかななんて、
う
ん、
なるほど、
なんか決まりましたね。
すごいスッキリする。
はい、
そうですか。じゃあそれがもう全地球的にもうかなりこうスポットがもう、
そうですね、うん、ただあのその地球上の都市に例えると、はい、都市はまあ無限にあるんで、例えば日本だって全ての都市は訪問しきれないぐらいですよね。
はいはい、
でも日本っていうのは世界地図でいうと非常に小さい、うん、って考えると多分その球体に見える主要なポイントはまあ打ち終わったけれども、うんうんうん、まあ、打とうと思ったらいくらでも打てるんじゃないかなと、
う
ん
う
ん、
そうですね。ある意味そこは本当に無限に近い、ね、ことになりますよね。
無限に近いですけど、うん、例えば2点しかないと直線かなって思いますよね、はい、で3点だと三角形かなと、うんうん、で4点で立体かなと、
うんうん、
で点が打てば打つほど、あ、これは球体なのではないかと。
あ、
だからその必要最小限のね、あの点、例えば円だって20個ぐらい打てば円に見えると、
うん、
でも3つだとこれを円だっていうのは無理だと、うん、まあそんな感じですね。
なるほど、印象派みたいです
ね。ああ、そうですね、うん、
印象派みたいな。
ああ、そう、印象派です。
ちょっと透明に見るとそう見えてくる、
あのピースの笑顔みたいな。
そうですか。まあことほどさようにというか、だからそれだけいろんな都市、まあね、作品が必要であったということにもなるわけですけど、はいはい、で先ほどのカレイドスコープの箱根屋の話ですが、そのこの終わりというか、はいはい、おまけみたいな感じで、はい、完全保存版、はい、カイドウタケルワールドということ、はい、いやでも改めてこう見てみるとすごいなって、
はあ、
いやなんかこんなにいっぱいですよ、
はあ、まあ600人ぐらいって言われてます。トルストイの戦争と平和が600人ぐらいだって、
は
い、
おお、
やった、戦争と平和かみたいな。
600人ってこう忘れちゃった人とかいないんですか。
細かい人は忘れますよね、
うんうん、
でよくごっちゃになったりとか。ただ主要メンバーは忘れませんね、
う
ん、
600人。まあでもこれででもいよいよもって桜の宮サーガーとしては完結というイメージでいいんですか。
でももうちょっとかかります。
あ、まだ
もうちょっと、
まだ
もうちょっとかかる、
うんうんうん、
ただどのくらいかかるかは秘密という。
そこはね、は
い、自分の首を絞めないように。
そうですか。まあでも、まあ、いわゆる桜の宮サーガの発端となるのはチームバチスタの栄光、
はいはい、
それが2006年出版
ですよ ね、 そうですね、
はい、ですかここまでで8年かですね。8年で
6789と1234だから9年目
か。
で、あのバチスタを出版したのは2006年ですけど、はい、書いたのは2005年ですから、
うん、じゃあ10年、
まあ、10年、
10年、
はい、
でも10年でアクアマリンまでで25作品。
あ、そうですか、数えて
る。そう、
時々忘れる。
そうするとですよ、でもね、これだけ濃密な作品をだから年 2.5 冊の以上のペースで書いてるわけじゃないですか、でしかもそれ以外にね、いろんなことをされながら、ちょっと尋常じゃないですよこれ、この質量とも。本当にカイドウタケルって一人ですか。
あのガマタさんがこっそりやった
じゃあカイドウタケル2号とか V3 とかいないんじゃ、いるんじゃないですか。
なんかそんないたら大変ですよね。収集がつかなくなるんで一人で十分。
いやこの質量がもう改めてすごいなと思うんですけど、でも改めて、でもじゃあその10年、この10年って振り返って、
はいはい、
ご自身ではどういう考えなんですか。
あ、なんかワープしたみたいですね。
ワープ、
はい、
もう一瞬、
一瞬ですね。
あ、そうですか。
まあその都度その都度結構チタバタして、いろんなことを体験して、ジェットコースターみたいでしたけど、
うんうん、
なんか10年経ってここで立ってみると、
はい、
自分がですね、何も変わってないなっていう感じもします。
あっという間、
あっという間、
あっという間にこの10年、
はい、
でもそのチームバシスタの栄光の時から、はい、その桜宮サーガ的なものは、はい、こうもうご自分の中では想定済みのものだったんですか。
あ、僕はあの最初三部作を考えてて、はい、崩壊三部作っていうチームバチスタの崩壊、碧水院桜宮病院の崩壊、桜宮 AI センターの崩壊、うん、この三部作を考えてたんですね。バチスタを書き上げた時にそれを考えたんですよ、
はいはい、
で2作目のその碧水院桜宮病院の崩壊は螺鈿迷宮でデビュー前に書いてたんですね、
うんうんうん、
だからあと1個書けばもういいやと思ったら結構時間がかかって、うん
はい、
でその AI センターの崩壊はケルベロスの肖像っていうタイトルになって、はい、まあ何がどうなることやらさっぱりわからんみたいな
あ、そうですか、はい、じゃあ最初はまあじゃあその3本というか3つをこうイメージしていて、うん、
だそれが背骨であって、うん、それをこう書いているうちに、うん、要するにちょっと行くとまた先が見えるんで、うん、そこを書いて、
うん、
要するにそこにたどり着いたと。だ最初にその3つを書いて撤退するって手もあった、うん、はあったんですね、うん、
でもじゃあその骨格、その本当に幹となる骨格の部分は、まあ、その当初とあんまり変わってない状態になっている
骨格はね、はい、変わらないですね、うん、ただいろんな尾ひれがついて大変なことに
いやでもその尾ひれっていう、まあね、そんな簡単な言い回しじゃちょっととてもっていう感じですけど、でも、まあ、それがあってこその球体、
まあそうです ね、だからその3本は3部作、
うんうんうん、
で3部作で終わらせようとしたらそれがそうもいかなくなったんで、じゃあ次どう言おうかと思ったんですけど、
うん、
まああの六芒星
うん、
あの6つ、はい、でこれがあの宝島の6シリーズ6本 で、 でそれでも収まりがつかなくなったんで球体と、
はい、球体はでもその今のイメージだととりあえず定量ですけど球体そのもの、
はいはい、
この球体そのものは膨らむとか膨張することはないですか。
いやだから球体は定量じゃなくて、
はい、
その地球上にはいろんな都市があるわけですから、
うんうん
まあ、それを書いていけばいいわけです、
うん、あ
だ例えばあの主要なあの観光都市はもう書き終えたにしても、やっぱり秘境の町とかいろいろありますから、まあ、あともう一つはですね、どんな作家も小説を書くときは新しいものを書くわけですが、
はい、
その舞台設定とかをするときに結局は、まあ、ある意味地球上の物語にするわけですよね、だったらそこを統一しても、まあ、新しい物語、まあ、新しい物語が浮かんだらその世界に入れて展開すればいいってだけの話をやってるだけ、うん、だからあの例えば一つ一つの物語をこれ全部全く関連付けないで書くことはそんなに難しい話じゃない
ん
ですね、
うんうんうん、
桜宮って縛りを外してやってでも書けるは書けます、は
い、でもやっぱりそういう縛りがあった方が面白い
っていうかあの2作目を書いた時に関連付けて書いたんで、うん、あれひょっとしたらこれ全作品関連付けて書いてる人は世の中にいないんじゃないか、うん、でやったら目立つんじゃないかって思って書いてたら
なんと目立ちましたね。
でも前例はさすがにいて、うん、なんかバルザックがそういうふうに書いてたっていう人間喜劇はそうだって話を聞いてそのうち読んでみようかななんて。
ああそうですか、
知らなかったですけどね僕も。
しくもでもあの前回平野啓一郎さんにお返した時にバルザックの話が出て、
ああそうですか、
そういう、あのコメントをされてました。そういえば
なんかシンクロ
シンクロする、
シンクロする分断人
そうですか。カイドウさん、まあ、先ほども申し上げましたが、まあ、番組的に4回目のご登場でもうおなじみになっていただいている感じなんですけど、
はい、
にもかかわらず、非常にそもそもな質問で恐縮なんですけど、
はい、
今回、主人公、ね、あのアクアマリンの方の主人公は佐々木敦志君、
はいはい
まあ、中学生高校生ですね、思春期青春時代、カイドウさんご自身ってどんなこう中学生高校生だった。
中高ってのは割と暗くって、まあなんか 本当は俺はもっとすごいんじゃないかと思いながらも、うん、そうはならず、こうなんとなくうつうつとして暮らしてたけど、まあ、今振り返ると結構好き勝手やってたじゃないかみたいな
え、文学青年ですか？
いえ、スポーツ少年。
お、スポーツ少年、
で、あの寒くなると文学少年あと試験前に文学少年にな
るあの外的な時は、
スポーツ少年、逃避方向に走ると文学少年
、まあでもその都度、ね、快適なところを、
季節性ですね
そうですか、でもそこから、元スポーツ少年、元っていうか、まあ、スポーツ少年で、冬文学少年だった人が医師を志すっていうのはどういう経緯だったんですか？
あ、それはあの大学入試があって、うん、あの進路決めなきゃいけないから永遠って決めたって、あんま深く考えてなくて、本当、はい、この質問苦手で、
あ、そうですか、
いやいいんですいいですあのされるたびに苦渋の表情を浮かべてなんかもっと真面目に考えとけばよかったっていつも、
ブラックジャックに憧れてとか、
あ、だからねよく言われるんですよ、よくブラックジャックはね立ち読みしてたんですけど全然憧れてなくて
そうですか、じゃあ本当に、まあ、受験があって医学部があるからってい
う、とりあえず
とりあえず、
はい、で医学部生時代もとりあえず医者っていうか医師国家試験はとりあえず受かろうみたいな感じでやってたもんで、あの教養の時はすっかり堕落して、あの剣道と麻雀だけやってて留年しました、
はい、そうです。
だからちゃんとそのロジックは通ってるんですね、生き方のね、はい、ただあのどういうのを目指してるんですかって言われると、何もないもんだからあの応答に困るという
そういうことですか、はい。でまあ、それで医師国家試験も通ってお医者さんになって、はい、で、まあ、ずっと来るわけですね、それで、はいはい、もう20年ぐらいはそれで
になりますかね、1988になったから、計算苦手ですけど、25年、
ですね、かな。でもサッカーデビューはでも2006年、年ですもんね、だからもう当時で40代半ばぐらい、
44かな
ですよね、はい、これなんでサッカーにな
る、作家になろうと思った意思は全然なくて、物語を一つ書きたいという欲望はちっちゃい頃からずっとあって、はい、でその物語が本になって、うん、好きな本屋の片隅に置かれているというのが夢だったんですよ。だからあのそれまでも何回か書こうとして全然書けなかったという、で、まあ、作家になろうと思ってではなかったので、書けなくても挫折はなかったと。で、ある日そのバチスタが書けたんで、で本にしてもらうためにいろいろ調べたら、はい、あの公募の新人賞に出すしか今は道がほとんどないと分かったんで出して、そしたら受賞して、あの本になって、わーいと思ってたら、なんかいくつか書かなきゃいけないっていう義務が分かって、それに対応してたらここまで来てしまった。
ほうほうほう。じゃあ本当でもその都度その都度ですね、
行き当たりばったりですね。
いや、じゃあ もっと根源的な問いになっちゃうのかもしれないですけど、なぜ書くっていうのは
説明はできないんですけど、やっぱ面白い物語読んでると楽しいですから、まあ、そういうのを作れたら楽しいだろうなと、で絵が上手だったら漫画描きたいと思ってただろうし、歌がうまければ歌手、ね、あの曲作りたいと思ってたでしょうけど、まあ、僕の場合あの文章を書くのが結構性に合ってたんで、まあ、本を書きたいなと。
なるほど、はい、面白いものを読みたい、書きたい、
ね、あの面白いものを読んだ時にものすごく引き込まれて、いわば支配されるような感覚もありますよね、はいはい、その世界に引き込まれて、でもそういうのを自分でそれを作れて、しかも他の人も引きずり込めたら面白いじゃないですか。あ、は
い、そうですね、自分も楽しめて、他の人もこっち来ちゃう、
だからあのネットの感想とか見てて、おかげで眠れなかった明日テストなのにバカ野郎みたいな感想が一番エクスタシーです
見事にそっちに入っちゃったみたいな、
あのフッフッフって感じです
そうですか、はい、それが一番嬉しいんだ。
はい、嬉しいです。
なるほど。でもまあ今現在もその作家として、はい、 医者さん、医師としてのお仕事も。
医師はもうやってないに等しいですね。
あ、そうですか。
というのは、あの、医師っていうのは僕の定義では、うん、患者の治療に関わる仕事で、あの、病理医をやってた頃はその診断ということで患者の治療に関わってたんですが、はい、病理医は2年前か3年前に辞めたんで、まあ、多分そこで医者は辞めてることになると思います。
ほうほうほう。じゃあもう今は作家としてという、
あと、あの、 AI の社会導入の推進にくっついてはぶつぶつ、あの、隠居みたいに小言言ってます。
まあ、でもそれは本当大きなテーマであり続けているし、
まあ、ほぼ社会導入は済んだんで、あの、僕の仕事は終わったんですが、やっぱりね、だから今の AI の状況は孫みたいなもんですけど、孫が時々道を踏み外そうとするんで、まあ、ちょっとね、
あ、それをご隠居としては、
はい、はい、ざけんなみたいな
ご意見番として、はい、そうですか。まあ、ね、番組をお聞きの方で、まあ、例えば若き医師の方とか、
はい、
もしくはその手前の医師を志す、それこそ医学の卵たちもいいと思うんですけど、はいはいはい、そういった方々へ、じゃあ海藤さんから伝えたいことっていうのはどういうことになりますか。
あの最近の若い医師、それから医学生は、あの、僕らの頃と比べると本当に真面目で一生懸命なんで、もう僕がね、どうこうせなんて偉そうに言う、あの、資格がないって本当に思ってます。だから逆に、そのあんまり真面目すぎて、社会のために一生懸命頑張ろうなんて思って燃え尽きないように、少し適当にやった方がいいよっていうぐらいだと思います、ね、いや、ちょっと真面目すぎます、
ね、はい、すごい真面目、
すごい真面目、
すごい真面目。逆にちょっと緩めるとこ作ってなさいよっていう、
本当に僕だから医学生の頃は、自分でもこうなんて胸を張れないぐらいひどい学生で遊びまくってたんですけど、でも、まあ、社会に出てその都度仕事で勉強していったら、まあ、そこそこの外科医や病理にはなれたんですね。でその時に、そういう時の勉強ってのは結構大変なんですけど、それが辛くても、まあ、学生時代あれだけ遊んだからしゃあないなみたいな、それが心の支えになったんで、学生時代真面目に勉強やってる人たちって、ひょっとしたら医者になって、なんかちょっと辛いことになったら、いや、じゃあ俺はここでグレてやるみたいに帰って怖いんじゃないか
みたいな。あ、そうです、昔あんなに頑張ったのにこれかよみたいなの思ったらね、
そう、で必ずほぼそうなりますから。
そうですか。だからこそね、ちょっと緩めるとこあった方がね、いいわけですね。ガイド作品から考えさせられること、まあ、いろいろもちろんあるんですけど、そのうちの一つはやっぱり最先端医療と倫理、
はい、
もしくは科学と倫理って、科学と倫理とか、まあ、医療と倫理みたいなことに対しての海藤さんの見解っていうのはどうですか、はい、今現在。
僕は、あの、倫理大嫌いで。
倫理大嫌い、
はいはい、っていうのは、その心の中にある倫理っていうのは大切なんだけど、表立って議論したりするときは本当になんか上げ足取るような議論に終始して、新しいものを作るものの阻害になったりするんで、だから AI 導入に一番面倒くさかったのが倫理ですね。だって解剖が認められてて、あの、社会的にね、
はいはい、
で AI は明らかに遺体を損壊しないから解剖よりも問題がないのだから、倫理審査なんて必要ないって言っても、新しい検査だから必要だっつって、ああでもないこうでもないって、本当にもうね、その当時のこと話して、あ、腹立って
きた。いがいが、
はい、まあ、いいです。話を戻しましょう。
そうね、 AI、まあ、何回か、ね、もちろん、はい、ご説明いただいてますが、ちょっと改めて簡単に初めて聞く方に対して一応ご紹介だけいただくと、
はい、あの、死亡時画像診断、
はい、
で、あの、オートプシーイメージングの頭文字で AI、
うん、
で死体の画像診断ですね、
はい、要はその切り刻まなくても、
はい、
あの、分かる、
まあ、CT とかね、MRI がどんなものか皆さん大概ご存知だと思いますが、はい、生きてる人の体の中が分かる、で当然死んだ人の体の中も分かる、で解剖が今までのその死亡時の医学検索ですけど 2% ぐらいしか行われていない、
98% やってない、
そうすると 98% は体の表面から見て判断してる、それよりは画像診断した方がいいでしょうという展開で、
非常に、ね、説得力とかリーズナブルな、ね、感じなんですけど、それは、
で2000、おととしかな、2012年に国会でも法案が通って、そこに 事件捜査とかで死亡時画像診断を使おうってちゃんと条文に載せられたんで、うん、これにてAI の社会導入は完了し、うん、カイドウのミッションは終了と。
一件落着、
ただし、うん、その診断を専門家がやるとか、その診断結果を遺族と社会に提示するっていう部分がすっぽり抜け落ちてて、わざと仕方してるんで、それをやんなきゃダメだよっていうことで、日本医師会にご協力願って、その運動は推進中。
なるほど。
だけどなかなか手強い。
そうだって最終的に届かなかったら意味ないですもんね。
ねえ、だからね、それはね、警察のね、闇なんですよって。でそういう物語、今週刊新潮で連載中ですので皆さんぜひどうぞ。そつないな。
そうですか。まあでもね、その倫理は本当にいろんな意味で、まあ、足かせにしかならないことが多いし、うん、っていうこと
を。ただし、はい、そういう議論をする場として、うん、一瞬考えましょうっていう意味では大事なことだと思うんですよ、うんうん、だから倫理審査委員会とかは否定はしないんだけど、うん、そこでその倫理のための倫理みたいなね、
うん、
実際に使うために倫理的に考えるんじゃなくて、うん、倫理の整合性をあれするために結構ね、厳格にやりすぎたりとか、意固地になったりとか、もうそうなると倫理は最低で、
そうですね、はい、そうなるとこうちらついてくるのは既得権益者みたいな。
そうで、倫理を声高に言う人ってなんか頭固い人が多くて本当に苦手なんですよね。
だんだんまた怒ってきた、怒ってきた。
いや、怒ってないです。これはもうね、定年ってやつです。諦めの年
でもまあそういう既得権益者との対峙みたいな、まあ、それこそね AI 導入のとこでもいろんな場面であったと思うんですけど、そういう既得権益者をどうですかね、改心させるためにどうしたらいいですか。
無理
あ、定年ですかそれは。
はい、定年じゃなくて、これは最初から無理だと思ってて、
うん、
要するに既得権益者が死に物狂いでしがみついたらそれは無理だけど、やっぱりそういう人たちも少しずつ考えて、いやこっちの方が良いのではなかろうかみたいに、
うん、
ふうに考えて少しずつ動けばいいなと思って声を上げてきたと、
うん、
はい、だって人一人がねギャーギャー騒いだってね、世の中変わるわけないですよ、
うん、
だからその声を聞いて他の人もそうだなと思ってくれた時に初めて変わるわけで、だからまあ割と淡々と言い続けたんですけど、時に激してそれは感情の問題ですね。
でもやっぱりそれは言い続けて、ちゃんと他の人がこっちの言うことをちゃんと聞いてくれるようになることをどんどん大きくしていく、
うん、だからその人たちもそういうのがあった方がいいでしょって言われりゃそうですねって言って、うんうん、じゃあやりましょうよっつって、うん、でじゃあやりましょうっつって、でもみんな途中で面倒くさくなって本投げるから、うん、その繰り返し繰り返し、うん、で中にはあそれ本当にやんなきゃって人がたまにいて、うん、それで少しずつ動くと。
なるほど。やっぱり世の中変えるのは声の大きさじゃない。
うん、歳の河原に石を積み続けることを続けられるそのあれですね、継続心
なるほど、
忍耐力
でも相当カイドウタケルありますね。
ないですね。
ありますね。いろんな作中でもそうですし、その、まあ、AI みたいなリアルワールドでもそうなんですけど、
はい、
既得権益者とか権威とかそういうものに屈しないっていうのがカイドウタケルの矜持みたいなところが僕は思うんですけど。
ああ、屈する理由がないですからね。だってあっちの言い分が正しければ、うん、もう簡単に転びますよこっち。ああ、そっち正しいっすねってだから屈しないっていうよりも、うん、だって間違ってるじゃんって言ってるだけですよ。あっちも屈させようと思ってるんじゃなくて黙らせようとしてるだけだから、うん、別に黙らないだけって死体のね、画像診断で死因ちゃんとやった方がいいと思いますかっつったら、うん、今まで反対者ゼロですから、
うん、まあそうでしょうね。
まあ、そうでしょ、うんうん、でもそう考えると逆にそんなみんながそうすべきだと思う鉄板の、うん、事業をここまで推進を遅らしている自分の不甲斐なさみたいなのが時々ムカつく
あ、
うん、おかしいですよね、
うん、
だからなんか主張の仕方間違えたのかなとか最近10年目にしてようやく自己反省して
そう、まあでも本当だから AI の話ね、これまでも何度もお聞かせいただいて、どう考えてもだって 悪いとこない。
だから問題ははっきりしてて、うん、一部のおバカでこう顔面な人が大事なポジションにいる日本の社会システムが問題なんだけど、うん、なんかいろんな分野見てるとどっこもそうなんで、自分が見聞きして、うん、あの例えばニュースとかで他のあれ見ても、はい、こういうなんでこういうバカな人がこんなポイントにいるんだみたいなよく見るじゃないですか。あえて具体例挙げなくてもみんなそういうと心の中にリスナーの方は誰かポカンって浮かぶと思います。
はい、まあ、そこを変えたいと思ったら、うん、大きな声で言うっていうのもまあもちろん一つあるんでしょうけど、でもそう以上に、まあ、言い続けた際のから、
あの大きな声で言うっていうのは、うん、無理なんですよね。
無理
っていうのは、うん、大きな声はそのこういう収録ってとかでは出せるけど、うん、でも結局その声ってのは抽象的な話で自分の意思ですから、うん、それってのは力を込めてね筆圧強く書いても変わんないわけで、うん、だから大きな声では言えないけれども言い続けることはできると、
うん、
はい、で割とそのみんなが納得できるようなことを分かりやすく言えば気がつくと大きな声になってると、
あ、はい、それが広がっていく、はい、ちゃんと賛同してくれる人もいる、
はい、
うん、やっぱねここだ番組を通してずっとやっぱ AI の話とか聞いててそこまででもやっぱりまあそれはねご自身としては遅いスピードなんでしょうけどでもちゃんと動いてるのよねってすごい思うんですよね、うん、
でもトゥーレイトですね
トゥーレイトですかなっとトゥーレイトだと思いますよ、
うん、まあ、あのだから逆に言うと、うん、こういうね学問のすすめさんみたいな番組で定点的に話させていただけるっていうことも大きな力ですよね、うん、ってこうごますってみた
いな、やったちょっと今後ともぜひぜひみたいな、ちょっとこっちもごますってみますが、
ね、あの次回の確約を取り付けつつ
はい、小説の方に戻りますけど、桜の宮サーガ、まあ、終わってはいないけど大体こう一つ世界ができてきた。今後これ以外の地球儀はあるんですか？
あ、書き尽くしたなと思ったらやるかもしれないですけど、うん、まあ、それはね火星探検行くようなもんだから今のところそういう考えはないですが、
う
ん、
もうちょっと地球を攻めてい
く、うん、あとまあ地球とは言いながら僕、うん、ノンフィクションも割と書いてるんで、うんうん、まあ、だからそれがもう一つの地球っちゃ地球かなと思ってますけど。
なるほど、
まあ、ノンフィクションは別世界なんで、あのフィクションの世界とは、うんうん、まあ、結構大変ですね。
書きたいような内容テーマはいろいろあってということ、
ね、うん、フィクションは書きたい物語を書いてるんですけど、はいはい、ノンフィクションは書かなきゃいけないことを書いてるんで結構辛いんですよ、うん、
書かなきゃいけないことを書く、
そうだからなんかお仕事を義務でしかもあんまり売れないという30部ですよ
でもその書きたいようなテーマっていうかものはもう見据えてっていうことですか？
あ、だからその都度出た時に、うん、その本になるぐらいに詰まれば書く、
うん、
でそうでなければ書けないと、
うんうん、
割と簡単な原則で、うんう
んうん、じゃあその時が来れば、
はい、そうです、というかタイミングがあってその情報が集まってできそうだっていう時はやるでしょうね、うんうん、
なるほど、
でも大変なんです本当ノンフィクションは、労を多くして功を少なしってノンフィクションだなと思います、ね、
そうですか、まあ、でもねそこはじゃあノンフィクションもありながら、地球ももうちょっとこうくまなくという方向性で、
あのまだ隙間はあるんで、うん、書かなきゃいけないと思うところは何点かあるはあるので、うんうん、まあ、そのうちにおいおいゆっくりやります、うん、はい、
じゃあより密度が詰まるというかね、
まあそうですね、
密度が高くなる、はい、高密度になってくる、
はい、
よりこう透明じゃなくてもこう丸い球体だなってことが分かるようになる、
そうですね、うん、っていうかあの都市に例えたんですけど、要するにあの都市を作っても、うん、そこを例えば訪問しなければ意味ないわけで、だから都市をいっぱい作るってことはその都市巡りの旅行をするようなもんですよね、
うん、
だからその旅行もその順番によって印象が変わるだろうと、
うん、
だからそのいろんなツアーが組めるような、で一回世界一周ツアーしても、
はい、
また別の回り方するとまた別の印象になるんじゃないかとか、
うん、
そういうようなね、うん、あの楽しい世界になるといいなと、
なるほど、じゃあどんなアナザーワールドが見られるのか、
ええええ、
ちょっと今とりあえず一段落状態でしょうけど、
もうちょっと、
はい、はい、
なんかその一段落ってのはね、蜃気楼みたいで、なんかすぐそこにあるんだけど逃げ水みたいにどんどん逃げていくのおかしいなと思ってるんですけどね。
じゃあちょっと読む側は、まあ、とりあえずあのすぐにでも読みたいと思いますから、はいはい、アナザーワールド期待してます、
はい
はい、ラジオ番組のですね、お話は医師作家の海藤健さんでした。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、医師作家の海藤健さんをお迎えしてお送りしました。海藤健さん、まあ、今回もすごい濃密な作品を提示していただいて、で、オンエア後にですね、実は話が盛り上がったのは2006年デビューってことは、この番組と一緒のキャリアじゃないかみたいな話になってですね、まあ、ひとしきり盛り上がったんですが、でもよくよく考えてみたら、この番組もまあ始まって8年、まあ、9年ぐらいになるんですけど、でもその間に、そのね、桜の宮サーガだけでもう20数冊書いてるっていう、このペースどうなのって、本当ね、海藤健は多分4人ぐらいいるんじゃないかっていうくらいの勢いなんですけど、まあでも桜の宮サーガはとりあえずなんとなく、一通りという感じなんですが、それでもまだまだね、今後どうなっていくのか、そして新たなワールドはどうなっていくのか、本当にちょっとそこが知れない、そんな方です。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。